それでは今日の御言葉を開きますが、今日の御言葉はマタイの福音書にルカ書の28章の21節です。それでは、ご一緒に一緒にお読みしましょう。マタイの福音書の11章の28節からです。3、はい、
すべてイザヤの人を思いの解けるとは私のところに来るなかり、私はあなたのことを休ませてあげます。私は心優しく生きられているから、あなたも私の気持ちを追って私から離れなさい。そうすれば魂に癒やされるからです。
イエス様は、交渉外といいますか3年半になりました。33年と6ヶ月の生涯を経て十字架について、天に召され、そして、私たちのために今も生きて働いていらっしゃる。この交渉外の3年半の、生涯の中でイエス様はよくこの意味を言いました。それは罪人の友というふうに呼ばれております。その言葉のようにですね、イエス様の周りには罪人や汚れた女性や人から嫌われていた主税人たちや、いろいろな問題を持ってまた痛みを持っている人たちがたまっていらっしゃったんです。マタイの9章の10節の中に、イエスが家で食事の席についておられるとき、見よ、主税人や罪人が大勢来てイエスやその弟子たちと一緒に食卓についていた。で、住所の旧説、次の言葉ですが、住所の旧説の中にも、人の子が来て食べたり飲んだりしていると、あれ見ろ、食いしん坊の大酒飲み、主税人や罪人の仲間だと言います。でも、知恵の正しいことはその行いが証明します。これに、イエス様の周りには、罪人、主税人、異邦人、そして、けられた女性、またけられたとされる多くのですね、病人やつまずいた人たちがたくさんいらっしゃいました。それに、この正しくなければならないのに正しく生きることができないと言うと、清くなければならないのに清くなれないけられた人、人生に成功したいんだけども成功できない人々が彼らがですね、いつも集っていたんですね。で、私たちはこの御言葉を見るときに、今日の御言葉を見るときにですね、普通の人ならば、重荷を持っている人が近寄ってきたら逃げてしまうのに、けられた罪人がやってきたら、慣れて目をそらしてしまうのに、どうしてイエス様は誰であろうが、どんな人であろうが、私のもとに来て、恵みを受けよう、このようにおっしゃったのでしょうか。それはですね、大事な目に、イエス様はそれだけの力があり、それだけの愛を持って、私たちに接してくださったからであります。よくですね、言われることですけども、実力があるからこれができるんだろう。イエス様がどんな人が来たとしても、その人に答えを与えることができる、解放することができる実力があるから、このことを言えたんだろう。このようにある人は聞いております。確かに、イエス・キリストは、三位一体なる大二格の神でいらっしゃいまして、この天使万物を創造したときに、イエス様はご自分の声を持って、ご自分の手を持ってこの世界を創造した。また、死の力によって、縛られていた人々を解放するために、ご自分も死の黄泉の力、蘇って、そして死の力を打ち破って勝利して、蘇りました。ですから、二つの点において、イエス様は万能なる方でいらっしゃいます。まあ、要するに全知全能といいますか、二つの点ですね。私たちが見ている、住んでいるこの世界は、目に見える世界でありまして、物質の世界であります。この物質の世界で私たちはいろんな必要を、いろんな不足を感じて苦しんで生活をしております。でも、イエス様は天地万物を創造した創造主であることをまず知らなければならないと思うんですね。例えば、創世記のですね、1章の1節と2節を見ますときに、初めに神が天と地を創造した、地 地は形なく何もなかった。闇が大いなる水の上にあり、神の霊は水の上を動いていた。その時神が光をあれと恐れるとすると光が。そしてこの光を想像した時に闇に捉えられていた、混沌としているこの世界に光を想像した時にこの問題を見事に解決をなさる。光が想像された時に闇が退いていってしまうんですね。つまりこの世界が混沌であったとしてもイエス様が言葉を発する、神様が言葉を発するときにその闇は退いていかなければなりませんでした。福音書を見てもですね、イエス様はあるとあらゆる状況の中にいらっしゃる人々に、備えられているその人々を介護して、このガリラヤとかエルサレムの周辺を、巡り歩いてくださいました。ですからこの物質的なもので捉えられ、物質的なものの不足を感じている人たちに、その全ての必要を豊かに満たしていてくださるんです。私たちが一番大きな問題はやっぱり物質的な不足だと思います。でもこの物質的なものに対しても、イエス様は力を持っていらっしゃるということです。第2番目の力ある点はですね、目に見える物質的な世界を創造されたばかりでなく、目に見えない世界においても力を持っていらっしゃるということであります。私たちは、肉体を持って生活しておりますけれども、私たちの本体は霊魂でありまして、その精神の生活が私たちの本体なんですね。ですから、心が病んでいますと肉体も病んでしまいます。目に見えない心の状況が目に見える私たちの生活に多大な影響を及ぼしてしまうんです。でもイエス様は、神様はですね、目に見えない世界を創造したばかりでなく、目に見えない世界に依然として今もですね、力強くですね、権威を持っていらっしゃるんですね。確かに、私たち人間の先祖でありますアダムが罪を犯しましたときに、一時的にこの世界は悪魔に捉えられてサタンに支配されているように見えています。でもその悪魔の力と悪魔の権威のはるか上にですね、この父親の神様はですね、しっかりと権威を持って全てを見据えていらっしゃるんですね。そして、父親の神様の御子イエス・キリストは一時的には人間となって悪魔の視野の中に翻弄される人生を送られましたが、十字架の御業を通してその力を打ち破って、そして天井にある神様の御座に今も座っていらっしゃるんです。ですから悪魔が霊的な世界を支配しているように、霊的な世界を支配しているように見えるように、イエス様はさらにそのはるか上においてですね、霊的な世界を支配していらっしゃるんですね。私たちの心の状況、私たちの目に見えない心の状況も主もですね、イエス様は力を持ってそれを改善することができる力を持っていらっしゃるんです。ですから目に見える世界と目に見えない世界、ありとあらゆる世界において、世界この領域においてイエス様を力を持っていらっしゃるんです。私たちは、ね、目に見える形においては一時的にはこの物質の世界に捉えられている生活をしなければなりません。でも物質的な面においても霊的な面においても、イエス様はいつも私たちに力を与え、助けを与えることがおできになるんです。ですからそういうような力を持っていらっしゃるので、ね、重荷を負った人たち、みんな私のもとに来なさい。それが物質的な重荷であろうが、目に見えない霊的な重荷であろうが、精神的な重荷であろうが、みんな私のところに来るならば、それを解決へと導くところにいていらっしゃる。ローマ人の手紙の8章の2節を読ますときに、なぜならキリストイエスにある命の御霊の原理が罪と死の原理からあなたを解放したからです。この世の中は、この目に見える社会というのは私たちも含めてですから、罪と死の原理から、私たちは支配されて、原理によって支配されているんですね。アダムが罪を犯し、罪の結果永遠の滅び、永遠の死が出てき、罪と死がですね、私たちを捉え、そして罪と死の間に病が私たちを捉え、そして人生の呪いと苦難が私たちを捉えた、その世界に私たちは完全に閉じ込められています。でもここにありますように、イエス・キリスト にある命の御霊の原理が罪と死の原理からあなたを解放したんです。イエス様が十字架で霊的な勝利をなさった時に、その御霊の原理が私たちを罪と死の原理から私たちを解放してくださったんです。これはですね、私たち人間にとりましてはなかなか頭で理解できてすることができないものでありますが、神様の、この存在である霊的な世界においては、もう全ての悪しきものはですね、これはもうものすごく十分それをですね、理解しているんですね。そして彼らはもうすでにイエス様の十字架の復活を通して完全に敗北されてしまい、そして奴隷として、要するに、この神様の勝利の凱旋のところに奴隷として彼らはつながれて閉じ込められているんですね。でも彼らはそれを十分に理解している。でも私たちはなかなか理解することができない。もし私たちがその霊的な戦いの中に入ることができるならば、少しでも少し私たちはそれを理解することができるんですね。でも私たちはそのような状況の中にあっても、命の御霊の原理、キリストの命の御霊の原理によって私たちは罪と死の原理から私たちは解き放たれている。悪魔が何歩、そして困難や災いと呪いを持って私たちに攻めてきたとしても、私たちには私たちの人生には触れることができないんだ。そして彼らはいくら私たちの人生に災いを持ってきたとしても、私の持っている神の栄光、神様の命、永遠の命を奪うことができないんだ。私たちはしっかりとその出来事に対して信仰を持ってですね、対抗していかなければならないんです。そして次に、どうしたらこの恵みはどうしたら私たちのものになるのかということであります。11章の27節の方を見て、29節に、私は心優しく減りくなっているから、あなた方も私の首を切って私から学びなさい、そうすれば魂に安らぎがきます。ここに2つの内容があります。前半の2行はですね、私は心優しく減りくなっているから、あなた方も私の首を切って、まず第1番目は、心優しく減りくなっているから、まあ、どちらかというと心優しいというのは神様の愛をこのように表現しておりますが、へりくだっているからという御言葉に私たちは注目しなければならないんです。で、へりくだっているからというのは、神様の前に自分の人生を謙虚な生活を持ってへりくだらして生活をしているということが必要なんですね。イエス様が3年6ヶ月の交渉場を送られたときに、イエス様は悪魔の働きにどんな出来事に対しても大丈夫を取られました。イエス様は私たち人間と同じ肉体を持ってこの地上に来られたので、イエス様ご自身はご自分の神の権威というものを横に置いといて、人間としてこの地上を歩まれました。ですから、マタイの福音書の中にも、40日、40夜断食しながら、空腹を覚えられて、悪魔がですね、誘惑しに来ました。そして、いろんな人々のこの状況を見たときに、怒りもし、そして腹立たしさも持ち、そしてまた涙することもでき、そういうようなもののような人間の弱さを全部持っていらっしゃいました。イエス様は神の子であるけども、その権威と力を行使せずに神様に全てを委ねていらっしゃいました。自分の人生の出来事を全部、ね、私の心じゃなくて神の御心がなるように、私が力を持ってするのではなくて神が私を通して神様の技をしてくださるように、神の御霊なる聖霊様が私のうちにいらっしゃるので、私は神の技をすることができる、このようにおっしゃいました。そこで、神様の力、恵みを受けるための秘訣というのは、すべてを、神様に委ねていらっしゃった減り下りというものがですね、この大きなポイントになってくるんですね。 私たちが神様の祝福を得るときに日本まで平和だった生活をしなければなりません。それは世の中に平和だっている日本ではないですね。神様の前に日本まで平和だった生活をするときに神の力で力が注がれるということであります。聖書を見てもですね、神様に用いられた人物をこのみんなですね、平和だった人であります。へりくだってない人は神様がこの訓練として叩いてですね、わざとこの力強くこの砕いて魂砕いてへりくだらしてへりくだらして神様を持っていらっしゃる。例えばアブラムという人は神様の祝福に預かる素晴らしい人物でありました。もう証明と言いますか、神様に選ばれた75歳の時にもうすでに祝福が与えられていました。でもその祝福を自分のものにするためにはそれから25年間の間戦えなければならなかったですね。そして生まれながらのアブラハムさん、アブラハムが持っていた生まれながらの肉の性質が叩かれて叩かれて叩かれて25年経った時に完全に打ち砕かれた時に彼に神様の祝福が実現しました。アブラハムがヘリコだったものになるために25年間かかったというんですね。ヤコブという人は、特に強情な人間的な性質の強い人でありましたので、自己中心的な彼は20年間、また神様によって試練されて、試練されて、試練されて、ヤコブから十二部族が生まれ、イスラエルという国が生まれたんですね。ですから、この時も20年間ですね。まあ、ヤコブの20年間の歴史を聖書を通してちょっと読んでみますとですね、本当に大変だなと思いますね。神様に祝福されてベテルのところから祝福を受けて行ったんだけども、行った先はおじさんラバンの家で居候を20年間しなければなりません。で、6年間ただ働き、約束を耐えてそしてただ働きをさせられて、そして次に7年間騙されて働いて、また騙されて、後に7年間働いて20年を経ってしまうんですね。で、このヤコブはですね、20年経った時に自分の人生に何が起こっているんだろう。神様の祝福の言葉をいただいて天使も上り下りするその奇跡も見せていただいたのにもかかわらず、そしてアブラハムの自宅の神である私はあなたを祝福する、そしてあなたの生まれ故郷であるこの地にもう一度祝福して導くだろうとこのように言われて、彼は喜んで我慢して、そしてこの我慢の地に立った旅だったんですね。でも彼はですね、もうそこで本当に毎日そしてこの頭を使わせて駆使しても、それに勝るおじさんによってですね、騙されて20年間を過ごしたんです。20年経った時に彼は考えました。神様が祝福してくださると言っているのもかかわらず、どうして私は祝福されないのか、どうしてこんなに苦しめられているのか。それならば今からおじさんのところを出て、自分の故郷に帰ろう。故郷に帰ったとしてもそこに迎え入れてくれるような環境は整ってないし、命の危険も及ぶような状況はある。でも神様を信じて、そして故郷に帰るのが、神様祝福を信じて故郷に帰る方がここにいるよりはまだマシだと彼は考えて、彼はスタートしたんですね。そして神様の信仰の道に足をですね、そちらの方に向けた瞬間に、まあ、いろんなことがあって彼は守られて、そしてこの故郷に帰ることができたんですね。その途中で彼はものすごい減り下るということをヤコブの私のところで神と戦って打ち砕かれて、彼は砕かれてしまいました。このように砕かれた分だけ、砕かれたものでなければ神様の祝福に預かることはできないということですね。ヨセフは13年間牢屋で、 奴隷として奴隷、そして、このファロー様の城の底にある下にあります牢屋で一生出れないというお墨付きの牢屋で、彼は13年、合計して13年間奴隷として、そして牢屋に彼は過ごしました。そしてさらにモーゼという人は今度は40年間ですね、ずっとですね、ホレブ山のところで住むので、羊飼いとして生活しなければなりませんでした。ファロー様の子供としてエジプトの王子として育てられたにもかかわらず、神様を知り神様の祝福を得ようとした時に、彼はですね40年間そこで砕かれてしまうんですね。民数記の中にモーセのことが書いてあります。それはですね、一番世界でこの世の中で最も砕かれた乳がんのこととして彼はなったと、この2枚だと。ですから、みんな神様の祝福を得るためには、ね、祝福を得ようとして手を伸ばすんじゃなくて、神様の前にその祝福を取ろうとする手を、この手を下ろして、神様の御心にかなって自分自身を減り下らしていかなければならないんですね。イスラエルの民もカナンの地に入るためには40年間の荒野の生活を神様によって強いられてしまいました。で、生きること、そして、その人生の望みを全部神様に全く委ねてしまう減り下ったその瞬間に、神様の助けが速やかに伸ばされてくるんですね。ですから減り下るということが私たちはしなければならないことなんですね。敵は悪魔ではなく、敵は災いでなく困難でなく、敵は私たちの傲慢なんです。私たちが神様をのけものにして自分の方法と自分の力で生きようとする、その傲慢な心が神様の祝福を自ら閉ざしてしまっているんです。ですから嫌な出来事があったら私たちは反対しなければなりません。で、私たちをで決して見捨てることがない神が私たちと共にいらっしゃり、私たちのうちに住んでいらっしゃるんだ。この神様は私たちが悩む時には慰め、私たちが弱い時には力を与えてくださる神なんだと信じて、私たちは減り下って柔和になって神様と共に歩むようにしなければ、決心しなければならない。次にこの後半のところであります。私の首を折って私から学びなさい、そうすれば魂に安らぎが来ます。私の首を折って私から学びなさいというのは、イエス様も、ご自分の、罪、自分の肉、人間的な肉というものを負うで、そして神様に全てを委ねていらっしゃいます。先ほど言いましたように、私の心でなく神の御心が実現しますように、私は自ら語っている神が、父なる神が語らせるままに私は語っている。私のうちにいらっしゃる、私の目に注がれた聖霊様によって私は語り、神様の技をしている。そして神様は、父なる神はイエス様の祈りに応えてくださる。ラザロが、死んで腐っておるときに復活をしました出来事のときにもお祈りをなさいました。私の願いを聞いてくださる父よ、あなたが私の願いを聞いてくださることを私は知っております。あなたが私の祈りを必ず聞いてくださることを私は信じております、と言ってラザロが出なさいと、このように信仰の言葉を語ると、ラザロは布に巻きつけられて、彼は死んでいたにもかかわらず、命がなかったにもかかわらず、命を吹き返して彼は復活することができたんですね。ですから、私たちがすべきことはですね、私の首を首から学びなさい。そしてイエス様は私たちに、素晴らしい首を準備してくださいました。首というのはね、動物の肩に乗せるその木の輪っかのようなものですね。そこにロープをつけて肩で輝かすのがですね、そういう道具が首と、だと言われている。 そして首ではなくて、もし動物が家畜がですね、あのロープをつけられて畑をですね、こさんしますとですね、それがすべて体で傷だらけになってしまうんですね。ですから家畜が傷つかないように、家畜が、なんて言いますか、本当に安易にと言いますか、容易にその畑を耕すことができるように訓練というのが準備されているというんですね。というのは私ということは、私たちが人生を傷つかないで、安らかに、そして安易に人生を送るために、イエス様は訓練を準備してくださった。その訓練はですね、聖書に言いますと十字架だというんです。十字架の中に、十字架の空気の中にですね、私たちの持っている全ての苦しみは、その空気の中に、ね、空気を通して取り除かれるんです。私たちが愛に安らかに人生を送るためには、どうしても空気を必要とする、動物が必要とするように、私たちも十字架の空気というものを、私たちはこれ必要としているんですね。昔山登りが好きでありまして、そしてですね、ロッキックを背負ってですね、登り降り、山をですね、駆け下ったりしてるんです。ここ時代はですね、山岳部というのはですね、山に行って意味があるけど、山に行けんかったら意味がないんで、何をするかといったら、毎日走って、重い荷物を持って、この階段を登り降りする。それから時々ロープ一本持ってですね、屋上からですね、一本ロープを垂らしてですね、そのロープの一本を体にこう拾いつけてですね、降りてくるんですね、このようにして。で、そういうふうにしておったんですね。で、その時に、まあ中学の時もやってましたけども、中学高校の時にですね、中学の時は重い荷物を持ったことを覚えています。セメントが50キロですね、フルのセメントがね、あれ重いですよね。で、60キロの、チュスリングというか、リップを準備して、で、4回まで上がって、また1回まで上がって、また1回から4回まで上がって、また下がったりする、そういうふうなことをしておったんですね。リップがあるから、それは、ね、肩にしっかりと弱いつけて、上り下りすることができる。ここになりましたときに、今度は、背負子というのがありました。立派な背負子じゃないんですけども、気絶物が田舎でもらってきた背負子があって、その背負子を背負したら、その背負子に物がいっぱい詰めたので、これは便利なものだなところに感じて、それを重宝いたしました。同じことですね、私たちが人生を、ね、苦なく安易に、ね、心安らかに生きるためには、十字架の苦行は絶対に負わなければならないんです。人々は十字架を知りません。十字架の首を折っていません。ですから重荷をそのまま折っています。この人生の苦しみを全部体に折っております。ですから体が傷だらけになって、苦しみながら人生を歩まなければなりません。でも私たちは首という背負子を背負ったならば、何が私たちの人生に覆いかぶさってきたとしても、その首が全部私たちの体に傷がつかないように守っていてください。これがイエス様がおっしゃる十字架の御業であります。ガラテヤ人の手紙の3章13節、キリストは私たちのために呪われたものとなって、私たちを律法の奴隷から贖い出してくださいました。なぜなら、木にかけられるものは全て呪われたものであると書いてあるからです。イエス様は本でいらっしゃったにもかかわらず貧しくなられた。ね、ポジトリさんが書いてあります。それは、信じる者が富むものとなるためにイエス様は貧しくなられた。イエス様は神の子である、ものすごい権威と力を持っていらっしゃった。それをお捨てになって、この地上に来られた。それは私たちを救い、私たちを愛するためにこの地上にいらっしゃいました。私たちはいろいろな人生の苦しみを背負い込んでいるかもしれません。でもイエス様の首輝きを背負って、十字架の首輝きを背負って、それを再度負うならば、それは私たちにとっては、重荷ではなく苦しみではなく人生の糧となって、喜びとなって、私たちはそれを負い続けることができるんですね。少し戻りますが、詩篇の29編の、10節を見ます。 詩篇の29編の10節のように、主は大洪水の時に御座に伏された。まことに主は常しえに王として御座についておられる。主はご自分のために力をお与えになる。主は平和を持ってご自身の民を祝福される。ここに、主は大洪水の時に御座に伏された。まことに主は常しえに王として御座についておられる。神様は私たちが私の人生に大洪水が起こってきた。今日もですね、NT といいますか、フェイスブックでですね、東日本大震災の時 の、 津波の映像を見て、すごいな、津波の映像を見て、すごいものをやってきたんだなということを見ております。大洪水というのは、洪水、また津波というのは、押し寄せるとみんな根こそぎ取っているんですね。火事がやってくるとか、親父が起こってるとか、かなり落ちたりのある部分的なものですね。逃げれば、ね、自分の生活はまあまあ安泰します。でも、洪水とかいうのは全部根こそぎ私たちの生活の根底から全部奪い去ってしまうんですね。それほどひどい災害、それほどひどい困難があったとしても、主はですね、御座についてそこにいらっしゃる。困難で困難な人生の中にあったとしても主は御座についていらっしゃる。どんなに災いと思えるな時にも主は御座についておられ、御座についておられる主は王としてそこの御座についていらっしゃる。つまり王というのは権限があるんです。そして神の御座はどんな世の中が揺れ動いても御座は決してそれが揺らぐことなくそれは存在する。権威はそこに存在するんです。そして王として権威を持って力を持って私たちに祈りに恵みを持って応えてくださる王がそこにいらっしゃる。そのことをですね、聖書は私たちに教えている。もう一箇所の詩篇を読みます。詩篇の37編の5節に、あなたの道を主に委ねよ、主に信頼しよ、主が成してください。どんなところにあっても違う言葉ですか。どのようなところにあってもあなたの道をまっすぐにしようと書いてあります。神の前にね、まっすぐな信仰を持ってですね、あなたの人生をどんな道でもまっすぐにしよう。そうすれば主は助けてくださる。これに書いてあります。次の言葉ですね。第一ペテロの5章。あなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい。神があなた方のことを心配してくださる。この地上のどんな誰よりも心配して私たちのことに、私たちのために命を捨ててくださった方が身を粉にして私たちのことを思っていてくださるというんですね。ですからどんな時にも私たちはまっすぐ、道をまっすぐにしなさい。主に対する信仰の道をまっすぐにするならば、私たちの人生の道もまっすぐ私たちの人生に手前に備えられるものにいらっしゃる。重荷を負って苦労する者は誰でも私のもとに来なさいと書いてあります。重荷を負って苦労する者は誰でも条件なしに、男女条件なしに信仰あるならば誰でも私のもとに来なさい。そうすれば私はあなたに平和をもたえよう。そして私から学び、私の首を負いなさい。そうすれば人々が世が知らなかったような主の平安があなたの人生にやってくるでしょう。このように今日もですね、語っていらっしゃる方にですね、信頼を持って従ってまいりましょう。愛する天のお父様、あなたの素晴らしい御座を感じます。あなたは御子イエス・キリストを通して私たちの弱さ、人間の至らなさ、そして汚れに生きているその汚さをあなたは理解してくださる。その上で神様、あなたは私たちを愛してくださり、そのまま受け入れてくださったことを感謝いたします。神様はそのためにイエス様は十字架でついて罪と死の問題を完全に勝利し解決してくださったことを感謝いたします。誰であってもどのような人であろうとも イエス様の十字架を通して神様あなたのご愛に触れることができるように導いられてくださったことを感謝いたします。神様、いろんな出来事があります。嫌なことを本当に将来不安なことが次から次とやってまいりますが、どんな時にも主は御座について私たちを助けてくださることを信じて、神様人生を力強く歩むことができますように導いてください。どうぞ私たちに力をください。信じる力をください。そして神様、あなたの愛をその主として真実を信じる力を与えてくださいますようにお願いいたします。主イエスキリストの御名によって感謝しお祈りいたします。アーメン。